スナーの皆さん、こんにちは。今日突然の時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
途中でね、はい、なんか蒸し暑いですよね。
今年は結構降ったなっていう感じもします。
湿度がね、
ねえ
なぜこういうふうに特に感じるんでしょうね。ということで、次のまた話題の時に、はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はというか今月はあのね、先月ちょっとね、
はい、
珍道中で、
はい、
3人で、
そうですね、
ヨーロッパに行ってきましたというか、まあ、私毎年行ったりしてますけど、はい、ウィーンとザルツに、はい、ザルツブルクに行って、はい、まあ、ちょっと私は前入りしたので、
はい、
ブダペストに行って、
いいですね、
ソルノクっていうソルノク市に行って、
はいはい、
それからミュンヘンにも行ったということですけど、
ね、うん、途中参加
でウィーンで合流という、はい、よく会えましたね、みたいな話で、
ね、本当にね、もうちょっと坂井さんが見えた時2人でちょっとあの嬉しくなって泣きそうになりました。
空港で合流しましたね、と言いながら私はレストランでなんかシャンパン飲んでたんですけど、
あ、そんなことして
たんですか。そうそうそう、ということで、まあ、ウィーンの話というか、ね、
はい、
いろいろ回ったので、私もなんか久しぶりに回ったとこも多かったんで、いろいろあってね、その話を、
はい、
何が一番、ということもないけど、いっぱい話があると思うんですけど、
はい、
何がありますか。
いや、もうそれはもうね、ウィーンはもう
音楽やってるし
ね、行きたいところで、もうあのウィーンフィルを聴けたっていうのも、
それ
はもう何より。でもあのやっぱり街並みとかその交通のこともね、あの今回ね、あのやっぱりそういうところにも関心持ちながら、
建物とかね、高さが一緒とかね、
本当に街並みは綺麗でしたよね。いろんなことを感じながら過ごしたなっていうふうに思いました。
数日でしたけどね、
ね、4日
雨が意外に降らなかったという。
そうなんです、私のおかげですよ、ね、晴れ女ですから、
ね、夜中に降ったのにね、いきなり上がったというか、
ね、よかったですね、爽やかでしたし、
空がね、綺麗だから、
ね、
まあ、夜も遅くまで結構ね、
うん、
まあ、やっぱり、うん、ウィンフィルが一番あれかな、
やっぱりウィンフィルですけど、でもね、ほんと、あとはね、その夜があんなに遅くまで明るいんだっていうのもびっくりしましたし、
そうね、あれは結構みんな、うん、あの話は聞いてたとしてもなんとなく実感がね、わかなくて、
ね、
行ってみて初めて、ん、で時計見たら8時になってんだけど、
明るい、
空がどう見ても夕方の4時ぐらいやなっていうか、ね、4、5時間ずれてる感じですね、いつも思うのは、
ね、本当に、ね、
あんな調子でみんな飲んでたり食べたりするでしょ、遅くまで、
ね、
で朝どうしてんのっていう話ですよね、だけどきっと朝早いんですよ、結構皆さん、普通にあのビジネスマン、
まあね、開ける時間は結構早いですもんね、
はいはい、
ね、
だから夏場は早く開けて遅くまで明るいという、
ね、寝る時間なくなっちゃいます
よ。そうそう、だからよくほら、あの夜遅くにコンサートがあってまだ食べに行くとかいうのが日本であんまりないんですよ、
はいはい、
発想が、
はいはい、
それが普通にあるんやね、だからね、
そうですね、なんか演奏が終わって出てきてもなんか本当にあの日が暮れたばっかりっていう感じですもんね。
オペラも途中の休憩の時ね、
はい、
明るかったし、
そうですよね、なんか時間の流れ方が全然違うっていうのは本当感じましたね、
大きいですよね、はい、毎回僕も言ってるけどね、
ま
あ特にあのああいう街だったからかもしれないですけど、
そうですね、
あのもうちょっと商業都市とかだと違うかもしれない、はい、まあ言ったら観光都市だから、は
い、そうですね、やっぱり古都っていうだけあって、やっぱり京都と似てるなって思った感じたところもすごくありましたね、はい、
まあ4日ほどで精一杯回りましたね、
はい、本当にもう目白押しの
もうなんか駆け足が何回もある、
もう乗り継ぎ全部駆け足っていう
はい乗ってとか言って、はい、あれ止まったらやつ乗らないかねよ、
でもこんなにあの海外でそのね、トラム乗ったり地下鉄乗ったりで、ね、あの長距離列車乗ったりっていうのは本当初めてで、あの坂井さんのおかげで、
僕はいつもそう言ってるけど、
そうなんですね、こんな旅されてるんだっていうのは思います。
そうそう、日本から団体で行くと絶対しませんからね、
そうです
ね、あの観光バスから、
はいはい、
あれ面白くないと思いますよ、うん、あんまり地元感がわからないし、
ね、あとあの、ね、好きなところで好きな時間過ごせないっていうのは、ね、うん、ありますしね、
あれが良かったじゃないですか、モーツァルトのあの、
はい、
モーツァルト像の前で、
はいはい、
あの地元かなんかの小学生が、
ね、そうでしたね、子供たちが記念写真ね撮ってました ね、
あれがね、
遠足で来るところなのか、ここ
芝生に入るなっていう感じだったけど
先生が入ってどうするのってね、なんか音符の形にねベコニアの花がこう植えられてて、まあなんとウィーンらしい
と、あれとコリンなんか来るんだなと思って、
ね、え、うん、だからね、あの年からまたねその芸術にも触れて音楽にも触れてってそういう風に成長していくんだなと思うとちょっと羨ましいなと、うん、
あのよく美術館でよく見る、今回見なかったけどよく見るのは、はい、あの中、まあ、高校生かな、あれ高校生がよく塊で、
はい、
絵の前でいるんですよ、はい、
そうですか、
で先生が解説したり あるいは書いたりして、
はい、
あれすごいですよね、
うん、
あの美術館
本当ね、あの絵画の方もね、うん、もうあっという間にあの駆け足で見ましたけど
何時に入ったんだっけ、ね、
本当にあのね、
あと40分とか言われた、あと45分か言われたんだよね、
そうですね、でもあの日本に来るとこう大騒ぎで見に行くのが何枚もこうあったのを駆け足で見るという、なんともこう贅沢な、
40か45分それでも入るんかみたいな感じでした、
でもやっぱり、ね、うん、入っていっといてよかったと思いましたけど、
あと大きなあの石の大理石の階段とかね、
はい、ええ、大理石の使い方はすごいですね、
あれがすごい、
日本だとやっぱり、ね、石造りの建物っていうのはほとんどないので、そうそうそうそう、
規模がねなんか違う、はい、じゃあここでちょっと音楽を、そのウィンフィルを聴いたっていう演奏、
はい、
今日の演奏ウィンフィルじゃないんですけどあのそこで聴いたよっていうドボルダークの8番の交響曲の1楽章をかけてもらいます、はい、お願いします。はい、ね、ドボルダーク8番、はい、すごい良かったですね、
ですよね、
もう信じられんぐらい良かったです
ね、 ホールの、ね、ほとんど最後列に座ってたのに
席間違ってたんだよね、で
最初ねちょっともうちょっといい席かなとか思って言ったらここじゃないよ
ここじゃないとか言われてあんたら間違ってるでとか言って、
ね、いやだからね、あの席でどれぐらい音が響くのかなと思ったけど、本当にもうね、ストレートに繊細な音もストレートにこう飛んでくるっていうのはびっくりでした、
ね、だから前演奏旅行で行った時は聞いてないんですよね、多分国本さんね、
そうですね、 あそこでは聞き、
その、
はい、
うん、京都市民オケは聞いたかもしれないけど、うん、いわゆるちゃんとしたオーケストラを聞いてないん
だよね、うん、はい、だからもう他のオケで、ね、あの他のホールで聞くのともう全然違う音だなっていうのを思いました、うん、まあ、もちろんウィンフィルも素晴らしいし、うん、ね、あのホールの、ね、ミュージックフェラインの、ね、うん、ね、すごさっていうのも本当にもうびっくりでした、
あれどの席も同じように聞こえるんですよね、あそこは、
あ、そうですか、
うん、京都のコンサートホールが最初ね、
はい、
場所によって全然違うと言われてて、
うん、
いろいろ新聞にも載ったりしてたんですよ、最近は良くなったんですけど、はい、うん、いや本当に良かった、まあ、オペラも
ね
良かったし、オペラはもう一つ良かったのはあの翌日違う演目がね、
はい、
あの外の人までライブで見えたという、う
ん、ね、時々あるらしいですね、
あれは信じられへんけど
本当に贅沢ですよね、なんかね、だから結局、ね、3日間聞けたみたいな感じで、
そうそうそう、まあそんなにずっとはいなかったけどそれでも、ね、聞けましたよね、
ああやってこうオペラファンの裾野を広げていくんだなっていうふうに、ね、思いましたね、
でも あれフランスものでしたね、あれでも ね、
そうでしたね、
珍しいような気もするけど、はい、まあ、普段からやってるのかな、
うん、
もうちょっとあの、ね、これからちょくちょくあの、はい、ホームページ見ようと思ってるんですよ、
あ
演目を、はい、ちょっと ね、リアトストラウスとかあるとどうしても行きたくなるから、
うん、ついまた行ってきましたってなっちゃったり、うん、
バラの騎士とかと絶対行きたいなと思ってるの、うん、そうなんですよ、う
ん、いや本当にね、
あとはどうですか、はい、あのお墓、
あ、お墓
かも ね、
ね、作曲家の皆様方の、
うん、無事かって書いてありましたけど、
ね、ちょっとね、写真撮ったらちょっと心霊写真ででも写ってほしいなとか思いながら写真撮ってましたけど
写真撮りました、やっぱり
ちょっと撮りました、まあ、自分は写ってないんですけどね、ちょっとね、あのチェロ上手くなりますようにとかって拝みましたけど、
これなんか この前ねちょっと見てたらもうちょっと他の範囲にもあったのかな、あれもうちょっと広い範囲にあったんですかね。
あ、他の方々の
サリーエリとかもあったみたいですよ。
あ、そうですか、はい、あ、それはちょっと
ゼルに今
じゃ今度じゃあ参りに行かなければ、
う
ん、
なんかもうちょっと見たらよかったなと思って
本当です、ねね、
予習を。
そうですね、うん、
大体見たつもりだったんだけど、もうちょっとあったんですよ ね
前に行った時もああしまったって言って、あの拝み忘れたっていうのがありましたんで、うん、また行く
、はいね、あとはどうですか。
うん、あとは
ベートーベンの、
はいね、お家ハイリゲンシュタット、
うん、
なんともね素敵、あのブドウ畑がそばにこう広がってたり、うん、
はい、
あのね、小川の小道が、あ、ここで田園の曲がね生まれたのかなとか、
小川がなんか小川、はい、うん、これかっていう感じでもあったけど、うん、まあ、なんとなく哲学の道のイメージが
そうですね
ありましたね、
出ましたね、
雰囲気としては、
うん
うん
うんうん、
まあそこを歩いてたっていう、うん、
本当にあの緑が綺麗でしたね、
うん、あ、そうそう、緑がねそこは非常に良かったですね、はい、まあ、ちょっとこの続きはまた次回にも話しましょうかということで、はい、6月にねウィーンとザルツブルク行ってきたということで、2回続けてお話をしようとしています、それではまた次は、第4日曜のお昼ですね、ぜひお聞きください、パーソナリティは坂井論でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。